おはようございます。働く人に送る精神分析チャット1058回をお送りします。9月の24日火曜日朝の8時4分です。一段とですね、寒くなったに等しいぐらい。もう一昨日まではどこの小学生だよって格好、半袖半ズボンでそこら中をほっつき歩いてたんですけど、この格好してると突然バカみたいに感じられるという、こう、過ごしやすい。冬の方が文明的じゃないですか。人の姿って。おしゃれが効果を発揮すると言いますか。僕は、だから冬になるとみつぼらしくなるな自分って思うんですよ。相対的にね。服にまともな興味を、というか、まともな知識を持ってないために、冬になると、ちょっとバカっぽくなっちゃうんですよね。まだ夏の方が、夏は結局、僕も裸の大将みたいにして歩いてるわけではないですけれども、野に咲くやつね。まあ、夏は、そこそこまともそうな T シャツ着とけば、それで通るんですけど、冬はなんかこう、靴から上が、すべてが僕はダメなんで、まあ、非常にですね、妻はあまり、いい気持ちにはならないと。まあこれもね、若い頃は悩んだんですよ。悩んでおきながら、まともな知識が得られるようにはならないというね。ここが、この種の人間の、この種のってどの種のって、少なくとも私のような人間の困ったところだと思うんですけどね。全然お知らせになってないんですけど、まだやってない、ちゃんと。10月13日の日曜日に、神保町でリアルのイベントを開催しまして、ここでここの今日するような、いつもしているようなね、話を中心にして、まずは先送り、あるいは悪癖と、ご自身がご感じていらっしゃることをどう取り扱うかを、お話ししたいと思ってます。3時間以上ちょっとかけてですね、集中的にリアル開催のみといたします。ハイブリッドはやりませんので、オフラインのみです。来ていただいて聞いていただくしかないという、ね。で、クローズにしたいってことなんですね。場を基本的には完全に。外で聞いてる人はいないといった状態。1名様ご参加いただければ開催します。だから最小計、開催人数1名。まあ、それは当然だよね。ゼロだったらやりようがないですからね。リアルだけなんだから。ゼロだったら中止しますとか、そういうのは無意味なんで、最小開催人数1名。まあ、これでちょっとですね、実験的にどうなるかなと思ってやらせていただこうと思っております。今日は割と精神分析の、僕もよくわかんない。僕がよくわかんないのは、ビヨンから先の方々の言ってることがだんだんわかんなくなってくるんですけど、最近ようやくですね、なんで統合失調症者がどういう夢を見るかとかいう、研究がしたくなるのか、もう動機ね、がわかってきました。僕もしたくなってきました。できないけど。ついでに僕は、パンダが夢を見るってどういうことなのっていうのも興味津々になってきました。夢見ることはわかってるんですけど、パンダ夢見るって考えてみると、実に不思議だねって感じがしてきたんですね。まあ、この辺がなぜ精神分析に関わるのか。もっと広く言うと、カウンセリングとこれは一体何の関係があるのっていうのが、僕の中では、研究したくなったからね。なったということは、分かってきたということだろうなと思うんですよ。もう最初聞いた時に何言ってるのか全然わかんなかったんで、なるほどなというところまで、何年かかった、ここまで5年ぐらいはかかってる気がしますね。そんな感じでございます。お知らせになってるのかな。とにかく10月13日来てねってほどです。開けといてねって言うんでもいいんですけど、まあそのね、14日前からキャンセル料が発生するんで、そこまでゼロだったときどうするか問題っていうのがございます。ので、できれば9月中に、これ早割とかこういうためにあるんだな、きっとな。1名様でもいらっしゃればね、やろうと思っておりますんで、よろしければぜひ、何度もお話ししますけど、精神分析、依存症、アディクション、 アディクションは私癖であって病気じゃないんで、僕が思う。アディクション、習慣化じゃないな、習慣で先送りと。これは繋がってるんですけど、この繋がりを解くということですね。例えばですけども、なんか新しいノート買っちゃうという、ある種の、私癖がある方、ノート買っちゃうんだよねと。あるいは本買っちゃうんだよねと。使わないし読まないんだよねと。でも買っちゃうんだよねと。言った話を、深層的に行くとどうなるかということと、それはどういう意味をタスク管理的に言うと持ってるのかという両面から、つなげていって、だからこれも一人、お一人様のやるだけで1時間以上かかるんで、3時間使ったって3名できるかできないか、際どいところなんですよね。というわけで、少人数制で行こうと思ってます。オンラインをここに絡めてしまうと、3時間じゃ、主催者的には足りないんですよ。やっぱ6時間ぐらい欲しくなってしまう。6時間は僕が持たない。身体的にちょっと厳しい。やっぱりね、疲れないとか言っても足は疲れるんでね。まあそういうことですね。心は疲れなくても、足が疲れる。50過ぎてから足が疲れるとはどういうことなのかを、思い知ってきたんで、割とちょっと階段とか歩いてみたりしてるんですけど。まあそういうことですね。よろしければぜひ、先日手帳術の会というのを第4回渋谷で開催したんですけど、ここでも僕はその私癖というものについてお話しして、まあ、この流れで考えていくとですね、当日お話しいただいた、なんていうのかな、グラフィックレコーディングとか、いわゆるノートは一冊にとか、懐かしいんですけどね、ノートは一冊にまとめなさいって本が昔大ブレイクしたんですよ。で、超整理手帳とか、これももう知らないという方の、知らないという方を意識して喋んなきゃいけないのが、僕はちょっと、あ、そうか、時代はやっぱり動いてるって思ったんですよね。考えてみればあんまり最近見ない。昔どこでもかしこでも見たってわけじゃないんですけども、そういうものがですね、なぜ、ある程度は機能し、そしてそのみんながこだわるのかというのを一応説明できる感じのところまでは来たんですよ。まあそれは別に分析とかいらないんですけど、でもまあやろうと思えば分析的にもいけるっていうところまで来て、ようやくこうどこに行ってもそこに合わせた話をすることが、なんかね、前は無理やりやってたんですよ。100日チャレンジで対象関係論みたいな、僕の中では繋がってんだけど、やっぱり聞いてる方はにとってはすごい唐突ですよね。そういう不評感があって、そこを J 松崎さんがうまいことですね、こうまとめてくれて、もう彼は僕のお父さんみたいなところあるからね、年逆なんですけどね、非常にこう頼りにしてるわけです。こうやって人にね、依存していく必要が人間はあるんですよ。これをやらずに、いやいや、年上なんだからとかで頑張ろうとするとですね、どっかにものすごい歪みが来る。この歪みがですね、小さいようでそうじゃないんですね。何が起きるかを今日ちょっとお話ししたいんですけどね。本題に入っていくと、難しいなぁ。どっから入ればいいんですかね。3ヶ月チャレンジで、皮膚むしり病って言葉が、この言葉は僕はですね、これが出てきたらもうビヨンしかないなっていう。実はフロイトが これにちゃんと言及していて、フロイトって何なんだよって感じなんですよね。バッハですね、彼はね、本当にね。彼は本当つくづくバッハだと思うんですよ。まあバッハって人もね、問題が結構なくもない人だと思うんだけど、でもやっぱりあらゆるものを先取りしている感があるっていうのは、ああいう人。なんていうんですかね、こう、それまでなんとなく結構頑張ってみんながやってきたものを、こう、やっぱり、網羅的にトータルでシステム化していくことに、本当に成功した人って、すっごいこう、先見の目がやっぱ出てきてしまうんですね。バッハがベートーベンを先取りしてるみたいな言い方って僕は、素人ながらあんまり好きじゃないですよ。でもそうは言ってもさ、って感じがするんですよ。なんか、またい受難曲とか出されれば、わからなくもないっていうか、すごいなとは思うんだけど、でもそれは、なんか、言い過ぎっぽくないって感じはちょっとする。フロイトもそういうところがあって、もうビヨンを先取りしているみたいなことも言おうと思えば言えると思うんだけど、でもなんかなって感じがやっぱするんですよね。ビヨン通じないと、やっぱあれはオリジナルな感じがするよね、ビヨンはって感じが、僕はする方なんですよね。多分、そうなんじゃないかなって、やっぱ、いくらなんでも、一人がどこまでもこう網羅すると言ってもですね、限界があるだろうと思っ でも、時々限界がないように見えちゃう人、ニュートンみたいな。最近で言うと大谷翔平みたいな人ですよね。なんかこう、漫画で書いても信じられないようなことをリアルの人がやっちゃうみたいなね。そういうことが起こるんだけども、まあ、普通は起きないよねという感じで。スポーツだったらそこがすっごいわかりやすくなるんですけど、人文知とかすごいすっごいわかりにくくなるじゃん。言おうと思えば何だって言えちゃうし。だから、すっごい原理的に、信仰するときの宗教みたいになりやすいじゃないですか。もうブッダがいれば全部わかるみたいになりやすいじゃないですか。でもそれ3000年前の人間の言ったことだから何とでも言えちゃうんですよね、後からだったら。というところもあると思いつつ、でも皮膚むしりっていうのはですね、すごく、こう、僕自身にも関係性がアトピーだったからね、関係があるんですよね。とても深い関係がある気がするんです。早い話が、かさぶた取っちゃうとか、いつまでもこう爪むしっちゃうとか、そういう比較的なんてことなさそうなんだけど、ある種の人にとってはすごいめんどくさい問題があるんですよ。ニキビ、潰し、癖とか、そういうやつですよね。で、私はそもそもアトピーなんで、皮膚中にその問題がある、あったわけ。で、そうするともう皮膚は無限の広さを持ってしまうんですよ。本当にこれは、言ってて嫌なんですけどね。もう永遠にこの問題にこう取り憑かれてなきゃいけないっていう感じで、そこには事象的な話が当然ありますよね。リス化とは違うんだけど、事象的な、で自分で自分を傷つけてますからね。で、ビヨンなんですよね、私がやっぱり。で、僕は本当にそういう意味でビヨンにものすごく理解できないんだけど、頼りにはなったっていうことがあって、このアトピーは、ちっちゃい頃からだったんですけども、まず、最初の 20% から 80%、最初すごい効く感じがするんですよ。だから、2、8っておかしいんだけど、トータルで見ると2割ぐらいは温泉療法で治したんですね。温泉効きますよ。相性のいいところを見つければ。ある方が温泉にすっごい詳しい温泉ソムリエみたいな人と知り合った時に、その人が教えてくれたのは、佐々木さん、この温泉っていうのは泉質よりも、新鮮さですっていうふうに教えてくださったことがあって、これはすごい、すごかったです。もうね、源泉に近ければ、後から考えてみるとなんですけど、効果があるのは、相性がやたら悪い泉質ってあるんで、一概に泉質は無視できないんだけど、基本的には泉質、アルカリ単純泉とかって言うじゃないですか。どっちかというと僕はアルカリ泉の方が相性はいいんだけど、アルカリか酸性かとか、そこに何が入ってるかといううちの娘が大好きですなんだけど、というよりも、源泉に近いかどうかなんですよ。つげさんの源泉感なんですよ。源泉に近い方が効果がある。で、この、温泉で、温泉の話はいいんですけど、温泉で大体、2割ぐらいは、後から考え、2、3割は温泉で治る。で、ここから7割ぐらいまでは、7、8割だな、ほぼ9割、糖質制限で治ったんですね。で、この時は僕はもう治ったと思ってたんですよ。ただ糖質制限さえしとけば、砂糖と果糖とアルコールを入れなければっていうことになってくると、ご飯食べられないし、甘いもの何も食べられないし、果物もダメだしってことで、食べられるものが激減するんだけど、治ることは治るんですよ。で、この事態をずっと、ほぼ20年ぐらい続けて、ここから脱する必要はないんだけど、でも今甘いものも食べてるし、なんならお酒時々飲みますしね、全然出ない。こうなったのが、倉園慶三さんのグッドバイオスなんです。こういうふうに僕の中で、温泉糖質制限、倉園慶三なわけね。で、これで 100% なんだけど、99% かな。治ったんですよ、基本的には。ただ、将来またなったらどうしようか残ったんですよね。この感じを、やっぱり、なんちゅうのかな、克服するにはロジックがいるなって感じがあったんですよ。倉園慶三ロジックでもいいんですけど、あれやっぱり人文知なんで、ある程度信じるって部分がね、必須なんですよ。あるがままであることがベストだとか、価値よりもね、本来の自分以上のものにはなれないし、本来の自分というのはもう宇宙と同じですみたいな、一つ意識だから。もうなんかこう、原初に発生した時から変わってないんですみたいな。 これって病気にはならないってことを意味するじゃないですか。ビッグバン以来あなたは変化してませんみたいな感じの話ってのは繋がってるわけだから、ビッグバンから今に至るまで観念的な話ですよ。でも繋がってるっていうのは多分間違いないじゃないですか。どっかで途切れたら宇宙史にその途切れの後を追っかけなきゃなんないわけですからね。繋がってる物質というものはなくなったことはない。この話はちょっとビヨンの話に繋がるんですけどね、なくなったことはないわけですよ。だからそれがどんな状態であれ、いいとか悪いっていうのは本当はないはずだっていうね、変わってないわけだから。仏教にもそういう考え方あるんですよね。汚くなったり清潔になったりすることはないとか、そういう言い方をするんですよ。これを信じられればアトピーで困ることはないってわけなんですよね。で、私はこれをある、やっぱりね、彼が直接語るっていうのは大きいんですよ。こういう場合ってお経本読むのとは違う。ブッダが直接言ってくれるのとお経本読むのはやっぱ違うじゃないですか。そういう違いがあるんですよね。僕は彼の口から直接これを聞いたんで、で、僕は彼にすごい傾倒していた時期が今もしてはいるんだけれども、9世紀ってあるじゃないですか。傾倒ゼロだった、ゼロってこと、でもゼロに等しいよね。ゼロからこうやたら傾倒して、今の状態に入る頃の状態ってやっぱり何かが起きがちなんですよ。起きないと傾倒ってしないですし、ね、これで治ったことは治ったんですよ。だから、あ、これを信じられるんなら、酒飲むとか関係なくなると思って、まあ甘いもの食べてみたんですけど、ケーキとかね。全然出ないです。昔はもうなんか食べて、3時間後にはブワッと出るぐらいの、それもどうかと思うんですけどね。今は食べても何も出ないんですよ。あ、こういうことってあるんだ。人は奇跡とか言うわけだよねって思うんですよ。奇跡ではないんですけどね、これはね。でも、ロジックってのがやっぱ僕は気が弱いんですよね。欲しくなる。長い間の病気なんで。4歳ぐらいからなんで。4歳から48歳までなんで。やっぱこう、ね、二度とならないと信じるには何かいるなって感じだったんですよ。それがビヨンがくれたものなんですね。ビヨンのロジックなんですよ。それがベータ要素って言うんですよね。このベータ要素がですね、簡単に説明しましょうね。いいおっぱい、悪いおっぱいって言い出したのはクラインだと思うんですけど、まあ、ですね、いいおっぱいと悪いおっぱいっていうのは、まあ、幻想なんですよ。幻想よりも問題なのが幻覚なんですよね。いいおっぱいがあるっていう感じを抱いている赤ちゃんは、まあ、私がそうなんですけど、いいおっぱい欲しいみたいになるわけですよ。でも、お母さんは忙しかったりして、いいおっぱいくれない。っていうか、そもそも授乳をしてくんない。そもそも離乳って時代がありますからね。もうあんたおっぱい卒業しなさいみたいな。って感じじゃないですか。これがシンデレラ問題ですよね。あ、お母さんはいなくなってママ母になってしまったみたいな。ママ母になるってこと自体がすでに理屈に合ってないんだけど、あのシンデレラの話ってめちゃくちゃ唐突じゃないですか。お母さんは亡くなってしまいました。意地悪なママ母がやってきました。この感じなんですよ。これが離乳卒乳に関わる問題なんです。ママ母になっちゃうわけ。ママ母が来るって言うんなら、そのママ母は今まではいい優しいお母さんだったのに、シンデレラの優しいお母さんいなくなり、突然悪いママ母がやってきました。なんでそんなのと結婚するんだ親父って話じゃないですか。という話だと、これは社会問題なんだけど、個人の問題として見ると、いや、そうじゃなくないって、実はママ母と実母って同じ人間だったんじゃないのっていうことがあり得るわけですよ。子供から見ると豹変しますよね。だってこれまでね、0歳、1歳の頃から、もう何かお腹が空いたとなると、あるいは人肌寂しいとなると、何でもかんでもおっぱいくれていて、うわ、すっごい万能だわって感じじゃないですか。もうなんか、異性愛も、母性愛も、食欲も、寂しさも、全部、おっぱい1個で賄えちゃうという、この万能感が、あなたもおっぱいなし、明日からみたいな。何って感じじゃないですか。あ、こいつは、ママ母なんだと。あの優しかったお母さんはもうなぜかいないと。子供の考えることですからね。これが幻想という世界なんですよ。これは幻覚じゃないんですよ。理屈はおかしいけど、理にかなってはいますよね。今まではお母さん万歳みたいな、お母さんは天使ですみたいな、ほとんど聖母ですみたいなノリだったのに、急にこう悪魔になりましたみたいな感じなんだけど、ドイツ人物なんですよね。それに何を意味付けてるかのに過ぎない。いいおっぱいなのか悪いおっぱいなのかは、こう、あくまでも、なんて言うんですかね。現実的ではないけれど、一応現実なんですよね。そこにある。 幻想的だけど一応現実的な意味はあるんですよ、そこにはね。誤解はしてるけれど、つまり誤解なんですよ。これだから個人、いわゆる心理モデルってやつ、これが社会モデルの方から攻撃されるわけ。そうじゃないかったらどうするんだってことですよ。本当にお母さん悪いやつだったらどうするのか、本当にマムハハだったら、本当に虐待だったらどうするんですかっていう、心理モデル言うと、いや、上司は実は悪くなくて誤解なんです、モラハラとかパワハラという上司は誤解なんですっていうと、これが心理モデルで取りやすい立場ですね。そうじゃなくて本当に上司は悪い人間なんですっていうの、こっちが社会モデルですよね。両方あり得るんですよ。で、多くの場合両方あるんだけれども、子供の場合は心理モデルで言ってみた方が当たってるケースは多い。だけど最近はそういうことも言いにくくなってきたんですよね。だから子育てが難しい時代に入ってると僕はやっぱ思いますよね。いいことでもあるんだけれども、そうするとかなり完成度の高い子育てをしないとダメだってことにもなりかねない。何よりも、なんていうのかな、そこでこう、権利っていうのはですね、愛情に対する不信というものにつながりやすいんですね。イコールではないんですけどね。子供の権利を言ってるわけじゃないですか、これって。ママ母のようになっちゃダメだってことなんだけど、それは子供にとって害になりうるからってことなんだけど、そうするとこう、離乳とか卒乳はでもしなきゃなんないじゃないですか。どうやるんだってことになってきますよね。ここで子供はでもお母さんのことは分かってくれるよっていうのに、頼りすぎるっていうのが社会モデルからの抗議なんですよ。でも分かってくれるように多少頼んないと、お母さんかなり完璧な離乳計画みたいなものが要求されてきてしまいますよね。ここには不信感っぽいものがありますよね、子供の側から。っていう難しさが。まあ、東畑海斗さんとかが今非常に受けてるのは、この辺の扱いが絶妙なんですよね。いや、心理モデル一辺倒だと社会的に悪だよね、と言いつつ、彼は心理モデルをこう、少しずつこう、啓蒙して入れていくみたいな。でも心理モデル一辺倒は危険だよね、みたいな。この辺がうまいんですよね。だから今の時代ですごい受けてるんだと思いますね。まあ、一旦それは置くとしてですね。この段階でママ母が発生する過程、つまりシンデレラ問題にはまってしまう。僕も思いっきりはまった問題なんですけど、これは、でもかなり普通に育てられてるケースなんですよ。だからあれは広く子供に読まれる。この前の段階っていうのがあるんですね。つまり、要するにお母さんがもっと非常に問題がある問題なんですけれども、この状態っていうのはいいおっぱいか悪いおっぱいかっていうのはあくまでも幻想なんですね。誤解の産物なわけです。個人モデルで言ってますからね。社会モデルは一旦置いとく。けれども、もう最初からいいおっぱいなんかどこにもなかったんだっていうご家庭も残念ながらあるわけですよ。このいいおっぱい、聖母様みたいなお母様を空想も理想、幻想もできない世界では幻覚的になってしまうんですよ、子供は。というのが多分僕はクラインの言ってることだろうなと思う。てか、ビヨンですね。ビヨンが特に言ってることだろうなと思うんです。もうとにかく悪いおっぱいがある。いいおっぱいなんかどうにもないんだと。だから、赤ちゃんはどんな育てられ方をしようと苦しくはなるわけですよ。苦しいという言葉を知る前、遥か前から、お腹が空いたというのも一切教えられる前から、もう辛いってことが起こるわけです。あんまりそれが起きちゃダメだよねっていうのがミニコットの言い分なんだけど、起きちゃう過程では起きちゃうわけですよ。極論、お母さん最初からいないってケースだってあるわけじゃないですか。最近は少ないですけれども、なくはないわけですよね。すげえ辛いと言った時に幻覚が発生するわけですね。なぜなら、その赤ちゃんはまだ空想できもしないんで、もう、なんていうんですかね、すべては知覚になってしまうんですよ。考えてみると、僕らって物心ついた時から、すでに物心ってのはそういうことなんだけど、ないっていう概念を持っちゃってるわけですよね。だから、ここのことがわからないんですよ。お母さんがいないなどということは、赤ちゃんにはわかんないわけだから。すべてがある世界なの。現実ってそうですよね。本当に現実はどうなってるのか知りませんけど、何かがないっていう現実はおかしいですよね。ないってものはないわけだから。ないってのは観念ですよね。おっぱいがないなどというのは観念なんですよ。そのようなものは持てない。赤ちゃんが持つのは悪いおっぱいがあるなんですよ。これしかないんですね。で、最も現象的には悪いおっぱいがとにかくある。だから自分は苦しい以上なわけですね。この悪いおっぱいは ひたすら自分を攻撃してくる。どういう攻撃かも全然わかんないんだけど、とにかく攻撃してくる。だから赤ちゃんは反撃する。ひたすら泣く。で、この反撃は、泣くという反撃は、ない、悪いおっぱいというものに対する反撃で、この悪いおっぱいは幻覚だから、いくらこの反撃を繰り返していても、何にもならないわけですね。何にもならないです。ひたすら泣いてもお母さんいないんだから。ひたすら泣く。ひたすら泣いて、ぐったりする。こういう現象はですね、赤ちゃんには、時々見られます。うちの子も時々ありました。何をやっても泣くみたいな。どうしようもない。放っておくしかない。放っておかなくても放っておいても同じ。ひたすら泣く。そして、2時間ぐらい経つと、泣き疲れるわけですね。俗に泣き疲れるって言ってます。ぐたっとなっちゃう。これを昔の親はなぜか自家中毒って言うんでたんですよ。だから僕はしょっちゅう自家中毒になったことにされて、そうするとなんか食べるものが変わるし、熱測られるし、なんか食べるものがリンゴジュースだけとかわけわかんないことに、全然ダメなんですよ、そういうことやってても。全然ダメなんだけど、昔はそんなもんだったんですよ。昭和の最後の頃の、リテラシーはまだそんなもん、自家中毒です、みたいな。先生も平気でそういうこと言うんですよ。あ、自家中毒ですね。おかゆ食べましょうみたいな。意味全然ないんだけど、そういうことを平気でやってたわけね。そういう時代もありました。で、このぐわーっと泣いて幻覚と戦うんだけど、幻覚との戦いに勝ち目はないんで、幻覚なんだ相手はね。この状態が僕は思うに、僕が思うんじゃなくて、この幻覚のことをビヨンという、精神分析家は、オルフレッド・ビヨンは、ベータ要素で呼んだんですよね。ベータ要素ってのは、なんて言うんだろう。作ってはいけない。基本的には。作ってはいけないとか言っても無駄なんだけど、基本的に僕らはベータ要素がはびこらないようにした方がいいんですね。で、ベータ要素に対してアルファ要素っていうのが、こっちがまあいいわけだけど、いいっていうのも変なんですけどね。アルファ要素はないっていうことなんですよ。〇〇がない。〇〇がないっていうのは〇〇があるってことに対比してるわけですよね。いいおっぱいがあるから、それがないっていう事態が発生するわけですよ。いいおっぱいと悪いおっぱいと二つあっちゃったら、もうないっていう概念が不必要になってしまう。だから悪いおっぱいってのはベータ要素なの。幻覚なんだけど、知覚しちゃってるわけですね。赤ちゃんなんで。見てるとは言いませんよ。視覚と聴覚と幻覚は違うんですよ。幻聴と幻視と幻覚は違うんですよ。幻視ってのは見えちゃう。これはもう大人になってからの出来事。幻聴っていうのは聞こえちゃう。これも多分大人になってからの出来事。幻覚というのは、見えも聞こえもしないが、あることは確かである。普通みたいなやつね。普通って見えたり聞こえたりはしませんよね。でも、痛いってのはありますよね。痛ですね。痛覚ですね。幻覚っていうのは基本あんまりいいものじゃなくて、本当はないんだけど、ないことということが辛いっていうのを、知覚してしまうんですね。それが、つまり幻覚的で、幻覚用って言ったりもするんですけど、これはベータ要素っていうふうに、ものとしてあるんだけれども、実際には何にもないんですね。私がアトピーでほじくり出そうとしているのがこれなんですよ。多分だから皮膚むしり病っていうものが少なくともフロイトが捉えるという形になってくると、こういった感じになってくるんだと思うんですね。で、むしっているうちに、ここが厄介なんですよね。事象的なことってみんなそうなんだけど、むしってるうちに、ないものをむしってるわけですよ。だから、むしるといいものがどんどん失われていってしまうんですね。健康な皮膚をわざわざこうむしり取っていくわけですね。ないものを取りたいわけですよ、本人は。ここにあのクラインという排出が出てるわけです。ないものを取る。外に出すと、現実は悪化していくんですよ。まさにそうなるんですよ。クラインが言う通りなんですよ。悪いものといいものに分けて、悪いものを外に出そうとする。だけど、この悪いものっていうのは悪いおっぱいなんですよ。もともとないものを出そうとしてしまってる。だから悪いものを出そうとすると何が起きるか、現実が悪くなってる。現に僕の皮膚ってまさにそういう風になってったわけですね。むしってむしってむしって傷だらけになって。でですよ。ここで、いやー、ダニですね。あることになっちゃってるわけですよ。大学病院に行ってね、病院の名前言いませんけど、大学病院に行って血いっぱい取ってね、ダニですね。何があるんですよ。この世界では。ね、なんかこう、家路に煙でバルサン炊くとかして、親が怒るみたいな。もうまさにこう、排出が悪を生み出すみたいな世界に 生きてたわけ。だから、この方式だけで行くのは危険だって僕は思うんですよね。何でもかんでも物があることにしちゃいけないと思うんですよね、やっぱりね。今、そういうふうにやるじゃないですか。だって、こう、伝達物質っていうじゃないですか。気鬱になってる時っていうのは、私が思えば何かがないんですよ。いいじゃないですか、別にそれで。彼女がずっといないから、抑うつ的になってますっていうので、なんでいけないんですか。取り扱いにくいのかもしれないし、いや、そんなことで悩むなよってことなのかもしんないけれども、だから神経伝達物質のせいで、物があることになっちゃうんです。僕が言ってるのは、彼女がいないってことだったはずなのに、ないってことだったはずなのに、まあ彼女がいないっていうのは聖母様がいないってことなんだけど、いないのはしょうがないだろうってフェミニストの人が言うのは、それはいいですよ別に。一生オナニーして死になさいねっていうのも、それもそれでいいですよ別に。いないってのが大変だよっていうことを、なんつうのかな。いないものとしてまず受け止めてくんないと。なのにこう、あるってことにされてしまったら、あ、物質が悪いことをしていますから、物質を止めましょうとか、ここに何とかという物質を入れて中和しましょうみたいな。あ、中和したから彼女がいなくても大丈夫だわみたいな。この感じに持っていきましょうっていうのも、一つのアプローチなのかもしれないですけど、僕はすごいそれは、どうかおかしくないって感じがやっぱするんですよね。赤ちゃんは、おっぱいがないと言って泣いてるわけですよ。そこからベータ要素を作り出して、おおむね排出してしまうんですよね。ベータ要素を排出しようとする。悪いおっぱいをなんとか外に出そうとする。だから赤ちゃんは、ぐわーっと泣いて泣くっていうのは外に出すわけ。で、大体、おしっこかうんちを出すと。そうすると、おかしな話なんですよね、ここがね。だから幻覚用っていうのは、すごい扱いが難しいんだけれども、出すとスッキリする。スッキリはするんだけど、お腹が空いていて困ってんのに、出してスッキリすると、ますます実際は、おかしなことになるじゃないですか。代わりに、何かを吸う、指を吸う。これが自体愛ですよね。だから、この薬を塗るみたいなのも、すごく僕は自体愛的だなって思うんですよ。取り込んでるつもりになるっていうことなんですよ。本来は何かがないっていう、この苦痛に持ちこたえられればいいだけなんだけど、何かがないという苦痛に持ちこたえられないから、取り込んでしまうんですよね。だから、この時甘いものを取り込むとか、これが甘いものと僕は皮膚病の関係だったんです。僕にとってですよ。一般的な話はしてないですから、これをアトピーと名付けなきゃいいんですよね。皮膚病なんですよ。皮膚むしり病だけど本当に痒いんですけどね。それは悪いものを幻覚してるんですよ。私が。皮膚中に。きついっすよ。どこにでも発生しますからね。皮膚中にこう悪いものが発生する。それをむしり取ると、いいものを取っちゃうわけですね。あのですね、僕の話なんて、まあ、しょうがないと思って聞いてほしいんですけど、しょうがないというのはですね、どういうことかというと、リオンの臨床例があるんですよ。最高精神病の精神分析論という、まあ、マニアックな本ですよ。薄いんだけど4200円もするし、何書いてあるのかさっぱり最初わかんなかったですしね。でも僕はこの本に救われたんですよ。最終的にはね。患者さんがこう言うんですよ。私は、ビヨンの患者さんね。顔から皮膚の小さな一片をむしり取ったので、全く空虚だと感じます。わけわかんないでしょ。まあ、これ統合失調症の患者さんなんですけど、でも僕はこれがものすごくよくわかるんですよ。わかったんですよ。ここだけしか僕はわかんないんだけど、この本で。ここはわかる。顔から小さな皮膚の一片をむしり取ったので、全く空虚だと感じます。これは、取った時は多分スッキリするんですよ、ね。スッキリしたくて取るんですよ。だけど、虚しくなっちゃうんですよ。だって皮膚取っても実際には何も起きないですから。で、ビヨンがですね、その皮膚の小さな一片はあなたのペニスであり、それをあなたがちぎり取ったので、それと一緒にあなたの内部のものすべてが出ていってしまったのです。まあ、ビヨンはこの患者さんと5年にもかけて、長くこのわからない話を付き合って何を言わんとしているのかを一生懸命考えてきたから、これが言えるんだけど、これわけわかんないじゃないですか、普通に言ったら。ほとんど、なんか、まあ、巨人同士の会話みたいになっちゃいますよね。ビヨンなんですけどね。なぜ皮膚の小さな一片がペニスなんだって、フロイトが言うからかみたいなノリなんだけど、少なくともここで大事なのはですね、もういろんな意味がちゃんとあるらしいんですけど、僕もそこはよくわかんないですけど、大事なのは、 ペニスという言葉の意味がわからってことはないでしょうってことなんですよ。一つには。ちっちゃい子ってそういうの大好きじゃないですか。下ネタギャグみたいなやつね。これは何かっていうと、何の言葉も通じなくても、この言葉ならわかるよねってこと。おっぱいとかでもいいんじゃないかと思うんですよね。要するにもう2歳児だとしても、あなたこの言葉知らないとは言わせないよっていう側面があるわけですよ。皮膚がペニスかどうかは、この際もうどうでもいいわけですよ。大事なもの取っちゃったよねっていうぐらいなノリでもいいと思うんですよ。でも僕はここにペニスって言われる方が、実は自分の皮膚病に関してはわかる気はするんですよね。難しいですけどね。とにかくスッキリしたいわけ。こういうものを取って。これはリビドーがここに、なんちゅうんですかね。だからさっき断ったように、こういう話しますよって意味なんだけど、こういう話を絡めてするよりも、薬出す方がスマートなんですよね。だけど、治んない可能性が高い気が僕はするんですよね。で、患者は私には理解だ。このさっきのペニスであり、あなたがちぎり取ったので、あなたの内部のものが全て出ていっちゃったんです。というのに対して患者は反抗するんですね。私には理解できない。ペニス、ただの音節っていう、この言葉はビヨンの有名なやつですね。音節にばらけさせると、言葉の意味は失いますよね。理解したくないっていうことなんですよ。これはきっと。だから、跳ねつけてるわけです。自家中毒と言われる時の子供ってそうですよね。何を言ってもダメなんですよ。ああ、おっぱい欲しいのダメ。泣く。とにかく泣く。抱っこしてほしいの。抱っこすると泣く。じゃあって言うんで、じゃあ、抱っこ嫌なんだ。椅子座ってるって言って椅子に乗せるとめっちゃ泣く。だから抱っこする。めっちゃ泣く。もうどうしようもないです。これは悪いおっぱいが、悪いおっぱいか知りませんけど、つまりおっぱいかどうかどうでもいいわけ。幻覚してきている悪いものが、攻撃してるんで、彼女をね。だから、もう戦うしかないんですよ。何がやってきてもダメなんです。私には理解できないわけですよ。理解する気がないわけ、この状態では。で、僕らよく言うじゃないですか、この音に過ぎないってやつ。あれはもう悪口はわかんない。音に過ぎないかな、みたいな。こういう言い方をして、無効化していく。これを、ピオンは辛抱強く5年もいろんなこと言ってんだけど、この人は要するに全部拒否するわけですね、きっとね。ペニスすらわからんっていうわけですよ。手と2と数に分けてしまったからわからなくなりましたって言ってるわけですよ。これを解釈していくわけですね、ピオンが。あなたはペニスという私の言葉を分裂させ、音節にしてしまったので、今はそれには何の意味もないのです。これがピオンの、特徴的なやり方ですよね。つまり、つなぐこと、リンクすること、人と人がつながることで、そこに意味が生まれるんだけど、ばらけさせて、分裂させてしまうと、ベータ要素になって、無意味な、単なるものになってしまう。単なる音になってしまう。そして、そういったものは、しかし、お互い攻撃的な状態になってるから分裂させたいわけですよ。差し出されるものを跳ねつけるっていうのは、ここで、つながりを切ってるわけじゃないですか。赤ちゃんが、差し出されるものを跳ねつける。差し出されるものを跳ねつけるってやるから泣くんだけれども、その時つながりは途切れていきますよね。あれ、ビヨンの一番有名なやつがあれですよ。ノーシングがナッシングになるってやつ。つながると意味ができるでしょ。ノーとシングだと、もの、ないだと、何の意味もないんだけれども、ないっていう概念を獲得するためには、この言葉をつないでいかなければならないわけですよね。概念をつないでいかなきゃな。つながりがないままベータ要素がうわーっと、ベータ要素というものはすべてばらけた時に出てくるものなので、あらゆるものがばらけちゃうとですね、無意味なもの、そして無意味なものはつながりを拒絶したものだから、非常にお互い迫害的で攻撃的になってるわけですよ。だからそれを取り除きたくなるという話なんだと思うんですよ。僕はこれをいろんな意味で理解しようとしてるんだけど、やっぱり実感としては、自分の皮膚病が一番実感が湧くんですよ。そこには何にもなかった。欲しいものが多分あったんですよ。ないから怒ってるわけですね、僕が。そこで皮膚に対して当たり散らす。自傷的なことをする。そうするといいものをどんどん取り除いていくことになって、ちぎり取ることになってって、ちぎり取るっていうこの表現はとっても正しいんですよ。皮膚ごとちぎり取りたくなってくんですよ。これって幻覚があるじゃないですか、明らかに。アトピーがどういう病気であれ、皮膚の全域が悪化してるなんてことはないわけですよ。大学病院で 僕は実質 CT スキャンみたいなものまでやって、皮膚ありとあらゆる角度から調べても、何にもないんですよ、そこには。何にもないんだけど、自分のかゆみはあるわけ。かゆみというか、かゆみという知覚があるわけです。知覚するべきものはないんだけど、何かがそこにあればいいわけじゃないですか。蚊に刺された毒とかね。ないのに、知覚してしまう。それは幻覚ですよね。幻想ではないわけですよ。夢と違って覚めないわけです。だから夢思考はアルファ要素をつないで夢になるっていうのがビヨンの理論なんです。ベータ要素は夢にはならない。もしベータ要素をそのまんま夢になってみるとそれは悪夢になってしまう。完全に。で、私が悪夢みたいな皮膚病を持ってたわけですよ。この理屈を手に入れて以来、私は皮膚上のベータ要素というものをすぐこう何らかの形で手当てして、何らかの形で小さくても手当てして繋ぐことで、かゆみってものは近くが、近く外のものになっていくんで、なんない今後はっていう感じが抱けたんですね。これゆえに自分は、なんていうんですかね、100% グッドバイブスでいけるんだけど、とどめを刺したって感じを持ってるわけですよ。ビヨンで持って。